センティアテニスストーリー。毎月第1週と第3週のこの時間は、県内に5店あるインドアテニススクールのセンティアからコーチにお越しいただいて、テニスの楽しさをお話しいただいております。総名コーチです。
どうもこんにちは。久しぶりの雨ですね。
雨です。
いや、やっぱりあれですね、雨降って
私の涙雨
ちょ
っとの、
もしかしたら、西堀劇場の終わりに心の痛いとこつきましたね。
まあでも、それはナダルですからね。
やっぱりね、
相手がね、クレーのナダルですからね。
だってその錦織の前まで90勝2敗ですってね、全仏ローランギャロスでの勝率がでちなみに11回優勝したんですよ。11回全仏だけで、で優勝するってことは7回勝たなきゃいけないんですね。つまり 11×7 でそれだけで77勝ですからね。で2回負けてるってことは、ただ負けてるわけじゃないですよね。90-77 のところで2敗ですからね。すごいすごい勝率ですよこれ。
まあだからしょうがないかなとは思えてしまったんですけれども、まあその次ですよね。
あ、今日ですね、いよいよフェデラーとのね、頂上決戦
だから、まあいや頂上優勝戦ではないわけですけれども、
いえいえ、もう最高の舞台が揃ったんじゃないですかね。
準決勝なんですけれども、でもフェデラー対ナダルって、何年ぐらいこれでこの組み合わせで試合をして、どのくらいの試合をしてきて、
そんなこと言ったらジュニアからですから大変な数だと思うんですけども、ちなみに試合の数から言ったら、なんとフェデラーに対してナダルは23勝15敗と出てますね。でクレーだけでいうと13勝2敗、もう圧倒的クレーに対して
有利。やっぱりナダルね、
グランドスラム、要するに4大タイトルだけでいうと9勝3敗、これまたすごい数字ですけどね。もうですからフェデラーは、まあ去年は実は出てなかったんですよね、全仏で。これからももうだんだん試合を絞っていくっていうんで、今年が最後じゃないかって言われてるんですよ、ローランギャロスで見られるのは。
あ、クレーやめてくんです
か。クレーをやめていくんですよ。誰から言われたかしら、やめてくれなんて言われてるわけじゃないと思うんですけどね。そこでですよ、
みんなが目をそらした、
僕はちょっとギンギンになってますけど、
なるほど、
まあ、ここで
やっぱり靴下汚れるのが嫌なんですかね。
ていうか疲れますよねきっと、
赤土。
なかなか決まらない。
あ、
すると何度も何度も反復横ともにおごとく、まあ、試合が継続する。それとやっぱりね、フェデラーって年齢的なことを考えれば、この試合がもし勝ったとしても次のトーナメントに出るだけのもう体力が残ってないみたいな、つまり年間を通して考えると、やっぱりこれを避けるっていうのは、やっぱり年間のスケジュールの方はやっぱり成り立ちやすいという中で、今年のね、ナダルとフェデラーが戦うわけですね。
でもフェデラーよく上がってきましたよね、 そんな中で。
そうですよ。だからまあもうファンの楽しみというよりも、この舞台が整ったわけですからね。
舞台が整いましたよ
ね。大変なことですよ今日の夜。
いやだけど、
はい、
もう本当にもうベテランって言ってもいいお二人じゃないですか。
はいはい、
で女子の方はもう波乱に波乱で波乱で波乱で、17歳とか18歳の若い。
17歳っつったら新社ですね、南沙織。
南沙織。
まあ知らない人は全く知りませんけどね。
笑ってるから知ってるんだと思いますけれどね。
いやー、17歳ってちょっと前まで高校、いや、日本では高校生ですね。
ですよね。だけど、そういうふうに新しい人たち、はい、若い人たちがどんどん出てきてる、ね、一方で、
はい、
男子はフェデラー、ナダル、はい、重鎮ですよ、もう。
でもね、全仏は今この一般はそうなんですけど、実はジュニアの大会も並行して行われてるんですね。
はい、
で過去に錦織選手もそのジュニアの時に出てて、ベスト8だった。
ああ、やっぱり、その頃から。
そうです。その頃からと言いつつ、今回なんとベスト4に日本人が残ってるんですよ。16歳望月慎太郎、この名前皆さん覚えておいてほしいですね。
望月慎太郎って覚えておけばいいですか。
は
い、
そうです。これはもうこれからあと4年後5年後に確実にもう出てきますよね。もうすごい逸材だと思いますよ。
望月のかけたることもなしと思えばですよね。まさにね。
しかもその、
ベスト 4?
ベスト4ってない、この準決勝戦うわけでまだ負けてはいないんでね、この後またどこ
だって前、錦織さんは、
はい、
ジュニアの時は、
はい、8、
あら、もう錦織を超えて、
まあそういう意味では錦織自身の後輩でもあって、なおかつやっぱり前のそのアカデミーなんかでも錦織の全く今後輩なんですよ。アメリカのフロリダで。
錦織くん可愛がってるんでしょうか。
でしょうね。バックハンドなんて僕の方が上手いなんて小賢しいこともなんかこの本人は言ってるらしいんでね。
錦織バックハンドあんなに上
手。まあ楽しい、いや、そういう意味じゃ頼もしい発言だし、いや、まあ、ゆくゆくね、素晴らしい時代になってくるんじゃないかと思う。楽しみなんですけどね。
楽しみですよね。そこで問題です。名前は誰だったでしょう。
望月慎太郎。
あ、覚えてる。
早いね。
イケメンネームなんで。
よかったですね。
でもね、そんな今、はい、若手の中で今回ね、あの全仏の3回戦でちょっとしたエピソードがあったんですよ。
はい。
ちょっとご紹介したいんですけどもね、ニコラ・マユっていうフランスの選手、37歳、小持ち、この選手がなんと253位なんですよ、ランキング。でなおかつこの地元の全仏のローラン・ギャロスで3回戦まで来たってのは初めてなんですよ。
はい。
まあ、結局は、マイエル選手っていうのに負けちゃうんですけれども、負けた直後にベンチに戻って悔しい、もういろんな思いが終わったんでしょうね。やっぱり涙がちょっと出ちゃったところへ、なんと7歳の男の子が駆け寄って抱きしめたんですよ。息子なんですよ。それがネットでね公開されてなるなり、もう周りがスタンディングオベーション、相手のマイエル選手も目頭を押さえて拍手してるんですよ。これはいいエピソードですよね。図というかね、
お母さん悔しいの、
う
ん、
そう、
子供が、
はい、ね、子供が駆け寄ってお父ちゃんを抱きしめるんですよ。
お父ちゃんなんですか。
お父ちゃんなんですよ。
お母さんじゃなくて、
そう、
あら、お父さん、
お父ちゃんを抱きしめる。そうそう、ね、名前がマユ選手
っていう、ニコラ、ニコラマユっていうか、うん、マユかと思ったら
男の子、
ニコラさんだった、
う
ん、
男子なんですけどね。
あら、
いい男なんですよお父さん。
あ、そうです、う
ん、でジュニアはちゃんとサングラスして帽子かぶってね、また大人っぽい格好で現れるんだけど、で2人して手つないで先に帰ってくんですよね、ちゃんとみんなに手振りながら。
あら、
もうこれ、こういうところもやっぱりね、テニスにおけるやっぱりエピソードのすごい、まあ、いいところでね、見てる本物が楽しめるところじゃないですかね。いろんなところにやっぱドラマが眠ってますよ。
勝った負けただけじゃないんですよね。
そうそうそうそう、そういうことなんです。だから今回の錦織さんの、ね、負けたのも確かに圧倒的に負けましたけど、その行く過程が一つ一つのドラマを生んでるじゃないですか。5時間も戦ったり、
今回すごかったですよね。
フルセット
2日がかりでね、
みんなも負けんじゃないか、どうしよう、大丈夫かなと思ってたんですけども、
う
ん、最終的に勝ってしまう、あの粘り強さ、あの精神力、
うん、
すごいですよね。
愛じゃないですか。
愛ですよね、う
ん、やっぱり皆さんも愛を持ってね、はい、テニスを始めてほしいですよね。
そうですよね。やっぱり、うん、ぜひこの雨の日でもできるインドアテニススクールのセンティアで、はい、テニス仲間になってはいかがでしょうか。
インドアテニススクールのセンティアは県内に5店あります。富山市内に3店舗、その他魚津と上市にもあります。インドアですので天気の心配がいりません。レベルに合わせたレッスンが受けられます。ご都合に合わせて時間場所を振り返ることもできます。入会金年会費は必要ありません。入会のお問い合わせはセンティアのホームページからお願いします。センティアテニスで検索してください。
私もいつか大阪直美みたいなダウンザラインやってみたい。
まずはダウンザラインの前に、まずはちょっとダウンするとこはダウンして、
あ、すいません、ちょっとだまあそれもあるんですけどね、あのどっちに行くか分かんないっていうのを早く、ね、自分が打ちたいところに打てるようにだけなれたらいいな。
い
や違う違う、堀池さんはまずは当たるようにかな。
当たってますよ
ということで、センティアテニスストーリー総務コーチにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。